さあということでございましてね、
はい、
ですね、まあ、我々らしくあれ、
はい、
まあ、やたろうチェリーチームと比べると、
はいはい、
どうしてもこのスタジオトークに偏りがちで、
うんうんうん、
まあ、ちょっとこうトークにこう弾け感が足りないと。
そうですね、
まあ、そういうことを誰も指摘する人はいてないんですけど、うんうんうん、我々自己診断するとね、うん、
僕も感じてますそれは
ですかね、うんうん、ということで、
はい、
今回はですね、我々は、まあ、前から言ってたですね、この紀州ビアガーデン調査隊としてですね、この収録前にちょっとビアガーデンの方に
、ね、
どことも言いませんけども、
はいはいはい、
視察をしてきまして、
はい、
この西翔&中川アナウンサーの向こうを張ってですね彼女らが太陽やとしたら、はい、我々は月見草ですよ
月見草ね
、我々日陰軍団ですよ
はいはい、はい、
あの人たちがこの放送会のね、
うん、
まあ、少なくともこの南紀州のラジオ単営局では、
はい、
まあ、御堂筋ね
南紀州のラジオ単営局
の中では御堂筋よ、
はいはいはい、
もう本当に中心 ね、
はい、
日の当たる坂道、
うんうんうん、
ドゥアズインフィニティですよ、ね、ですけど我々はそうじゃないと、
はい、
ね、あの筋じゃなくて通りですわ、
通り、
ね、筋が南北、
はいはい、
通りが東西、
うん、
ね、そういう基礎知識も覚えておいてください
初めて知りました
根拠ないけどで行ってきましてね、
はいはい、
いや久しぶりに 3,4 年ぶりぐらいにちょっとビアガーデン行ってきたんですけども、
うん、
まあ、今日ちょっと寄せてもらったところはね、
はいはい、
ご時世ですから、
はい、
缶ビールでね、
うん、
あのビールを、
はい、
このコップにお姉さんが注いでくれるんです。
初めてのパターンでしたね。
そうですね、大体でもビールをね、
うんうん、
あのサーバーから入れてくれるかと思いきや、
はいはい、
あの冷蔵ケースにもびっしりと、
うん、
あのビールとか
いっぱいありました、ね、圧巻でした
ねストロングゼロもありました。
ありましたね。
あれ飲めっちゅうことかと思って
全てを忘れて、
全てを忘れて白く残ってるからと思ってもう遠慮しましたけども、はいはい、やっぱり缶ビール入れるのって難しいね。
難しいですよね、やっぱりね、
そ
う、ほんであの冷えたあの、ね、グラスとかやったらまだあれですけど、ただのプラコップですからね。
プラコップに缶ビール入れるの、僕最初にね、
はい、
あのそのお姉さん、まあ、可愛い人でしたよ、
は
い、
うんうん、
まあ、あれでしょうね、あの W 大学の学生のアルバイトとか
かもしれない
ですね、そんなイメージですよね、
はい、
ほとんど泡やったからね
8割泡でしたね。
8、2で泡でしたからああいうのなんかちょっとボケた方が良かったんかなお姉さんこれ泡ばっかりですやんとか言って
かもしれん、言うた方が良かったんかもしれん。
俺普通戸惑ってしまって僕に対する挑戦なのか、その挑発されてんのかなと思って、
はいはいはい、
M 気もあるからさ、はい、そういう挑発されたらもうそのままシュンとなって喜んで受け入れてしまう節もまあ若干あるやん
僕の前にチェリーさん入れてもらってましたけども、うん、すぐ「あ僕行くわ」って言ってもすぐ
出
て
きましたね。一言も声も発さず、ね、その82の泡8、はい、ビール2の
待てたら飲んだ泡こぼれてくるしね。
そうなんよ。でもその後のあなたのビール、
はい、
あなたのビールは64ぐらいやったよ ね、
でしたね。
おいおいおいと思って、で下手なんやったらさ、みんな公平に下手やったけど、
ね、
俺のビールはまあ40前の男のビールはね、はい8人やけども、
そこまで絶対見てない。
30前の、いや30歳の
なりました30、
ね、結婚適齢期の、
はいはいはい、
ね、で安定企業に勤めてる、
うん
う
ん、
そういう男やったらちゃんとビール入れてくれるってことかいと思って。
じゃだって僕もだって3回目ぐらいのやつ8人でしたもん。
やっぱ
8泡でしたもん。
安定せえへんな。
安定せえへん。
缶ビール注ぐって難しいんです
よ。難しいと思う。
結構はね、いまだにあの宴席でもね、瓶、
うん、
ビールとか、
はいはい、
缶ビールから注ぐっていうのもありますけど、うん、結構難しいですね。
僕もだってそのね、やっぱりビール好きでよう飲んではいますけども、やっぱりいまだに瓶とか缶とかやっぱ注ぐの下手ですもんね、やっぱりね。
あれね、
うん、
うまく注げるといいんですけども、
はい、
でもちょっとね、今日のお話はちょっとね、8人はないしねえ、どう僕もそのうまくリアクションできなかったっていうのは私もまだまだ人生、勉強だなと思いました。それでは参りましょう、せーの、
らしくあれ。
和歌山放送の平井道博です。アナウンサーとしてもう40年、これまでの知識と技術を次の世代に伝えられたらとアナウンススクールの受講生を募集しています。ニュースやナレーション、スポーツ実況などアナウンスメントを学びたい方、お問い合わせは和歌山放送事業センターまで。
でね、
はい、
ビアガーデンですけども、
うん、
久しぶりに行きまして、
はい、
前も言いましたけど、やっぱりビアガーデンっていうのはね、
うん、
行くまでが一番若くするね
それは思いますね、やっぱり ね
だって今回我々この収録の前に行こうって、
はい、
そこまでしたんですよ
収録後やったらちょっと時間的にねっていう問題があったんで、
そうだからどうしてもビアガーデン行かなあかんと、
うん、そうビアガーデンがマストですから、
そうそれがもうありきやったから、
うんうん、
もうなんちゅうの、もう先にそっち優先で、
はい、
今この番組撮ってるんですけど、
はいはい、
やっぱりこの期待値がビアガーデンってなんであんな高くなるのかな蓋開けたらね、
はい、
毎年大体一緒なんですけども
はい、でまあ、ビールで乾杯して、うん、まあ、1巡目のお肉取ったぐらいで、あ、やっぱりこの感じか
と、ね、そうそう、デジャブみたいやなって思うんですけど ね、あの焼き鳥とか焼き込んで焼きながらね、
はいはい、
なんか違うなって思うんですけども、まあそれもまた良しとして、
そうですね、
ビアガーデンをね、
風物詩ですから、
ね、はい、まあ、今6月ですけど、また梅雨明けりゃね、
はい、
カラッと、
そうですね、
ね、夏を満喫していただきたいなということでございます、はい、さあそれでは参りましょう。マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、ね、花の木さんにも上品だというふうに言っていただいてますから、花の木さんね、あの神田伯山さんの番組聞くついでに聞いて、
あ、
そのまま寝てしまうこともありますということで言うてはります。
いいですね、
ありがとうございます、ありがたいです。こんななかなかないですよ、
ね、
本送ってくれることあります、だって、
うんうん、ないですね、
ねえ、ちょっと我々
西田に聞いていただいて、
そうなんですよ、神田伯山、鈴木杏樹、立川志らくとかね、
お
らしく、そしてらしくありがたい、
すごいところに並んでますね。
どう考えてもね、一つだけ系統違いますけども、これもありがたい話でございます、はい、さあということで、このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント A のラジコ君にいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は
先月の放送でだいぶあの勝手に自分から言ってたんですけれども、
モテないっていう話、
いや違う違う、先月僕30歳になりまして、
すごい、
30歳、
18歳からしてんの、17歳から
してんの、長い付き合いです ね、
ねえ、もううちの会社の人間誰もいないおらんやと思って
怖い怖い怖い、
中川さんだけ残ってんねん、
怖い怖い怖い、
4人ぐらいおったのにみんなおらんやと思ってみんなやめてもて、
おかしいな、
うん、ほんでほんで
5月23日が僕の誕生日なんです、
おめでとうございます。
今年月曜日やったんですけれども、はい、まあ、その前の日の日曜日に、
うん、
まあ、ちょっと美味しいもん食べたいなと思いました。
誕生日やもんね、
うんうん、20代最後の夜やし、
いや俺逆にでも覚えて、20代最後の
何してました、
議案書書いたり、
ちょうどその時期に
毎年なんですけどそんなことはどうでもいいんですよ、
まあ、別にあのバースデーパーティーみたいな予定もなかったんで、
いやまあ平日やもんね、
そうそうそう、
いや前の日にやったらええやん、
いやじゃあそんなも
ん お得意のお友達連れてきて
なかったんで、一人でどうしようかなと思って、
お
まあ美味しいもん食べたいなっていうのはやっぱあったんで、
そうやね、
ちょっと奮発して、
はいはいはい、
でまあできれば肉が食いたいと、
そうやな、でも一人で焼き肉っちゅうのもね、
そう、まあ、ステーキかなと思って、
あ前も言ってた、なんか自分そういえば高級ステーキ屋に子供の頃家族で行ったとか言ってたない
やそれはまあ昔の話、
そんな俺暮らししたことないで、
地域振興券もらった、
ね、あ地域振興券でステーキ食いに行ったってほんま地域振興して、俺これ自転車かなんか買ったんちゃうかな、地域振興券生活にいるもん買ったで、そんなよし地域振興券もらったから家族でステーキ食いに行こうぜって言ってデュッセルかなんか行ったやろ
そうそうそう、
すごい、俺デュッセルってまだ人生で行ったことないですよ、
これ言うたらお母に怒られる
もん、なんでなんか散財してるみたいなイメージじゃないか
そうそうそう、
いやでもお母さんからしたらね、息子にええ肉食わしたろうっていう、食わしたってみんなで食うたんやけど、
みんなで食う
た、ワインも飲みましたか、
どうなんか飲んでたかもしれへん、もしかし
だってデュッセルとか行ったらね、まあこれデュッセルって皆さん知らない人いるかもしれないけど、和歌山市内にあるステーキの名店でね、うんうん、まあ名店って俺行ったことないんやけど
ちょっと高級なね、
高級なね、うん、イメージはありますよね、
はいはい、
僕だからステーキ屋さんでまだ行ったことない、
そこでガーリックライスを初めて食べて一番うまかった、
やっぱりガーリックライス美味しいの、
美味しかったですわ、やっぱり
さ
でね、
ああそう、ほんでほんで
それがまあだから20年前ぐらいの記憶なんですけどデュッセル行った
もう8歳でも30や
そうそう、もう30になったから、
はいはい、
でまあメッサ大桑ってありますやん、
ありますよ、高松
高級スーパー、ガーデン
パーク、ガーデンパーク、はいはい、
あ行ったろうって思って行って、ちょっと待って、ええ
肉買うたろうって思って、おお、何か急に短いなってきたな、デュッセル行った話かと思って身構えてたけど何メッサ行った話な、
メッサ行った、いつもやったらもう大桑中の島店で済ますけども、
もうね、でも大桑中の島店でなんかさ最近なんか謎のアイスクリーム売ってない、なんかグリコの工場限定の、
ああなんかありますね、
販売も牛乳も限定とか言ってなんか店長みたいな人の声がガナってるテープがエンドレスで流れてて、俺一個買ったよ、
買ったんや、
美味しかった、安かったよ、美味しかった、
あそうね、この顔、
うん、そうそう、そんなことはね、
ほんでね、うん、メッサ行って、うん、まあお肉買おうかなって思ったんですけど、
はいはい、
なんか僕の予算をオーバーしてるめっちゃええ肉か、うん、
はいはい、
もしくはこれやったらここで買わんでもええわなっていうようなお肉、うん、
普通のお肉やな、
両極端やったんですよ、
はいはいはい、
なんでちょっと散々迷った挙句、うんうん、もう買わんかったんですね、メッサでね、
あメッサで肉買えへんかった、
買えへんかったん
です、それはもったいないな、
うん、その足でエバグリーン行って、
うん、
エバグリーンで肉買おうと思
う怒られるでメッサの人にまた家屋の話か
そうそうそう、うん、家屋近辺
のほんまあなたの話家屋近辺のあの住友金属周辺で住む話が多いな、そうそうそう、なんか、
うん、あの家屋にあるあのエバグリーン行って、
ほうほう、
行ったんやけど、
うん、
なんかちゃうなってなって、
ほう、なんかちゃうなってない
やんか僕の思ってるものがないなと、
それどんな肉欲しかった、ステーキ肉、
ステーキ肉、
うん、
のお手頃な値段のステーキ肉、
1500円ぐらい、
ぐらい、1500円ぐらい、ちょっと出そう、もう1000円超えて出そうって思って思ったんですけど、なんかなかって、どうしようかなと思って、とりあえず一回家帰ろうかな、
とりあえず一回家帰んの、
3時過ぎやったんですよ、
3時過ぎ、
そうそうそう、
あと仕事前よ、
え、じゃあ日曜日やから、
日曜日、月曜日じゃない、日曜日、
日曜日、日曜日、3時過ぎやったんで、もう帰ろうって思って、帰ってる間に そうだ、ウーバーイーツがあるじゃないか、
今話題のね、
今話題の
都会では。そしてあの最初アナウンサーも頼んだことがあるというウーバーイーツ、
2年も経ってないねぐらい、まあ、あの僕の家もサービス範囲には入ってるんですけども、はいはいはい、まだ今まで1回も頼んだことがなくて、
うん、
そうだこの機会に頼んでみる、
誕生日やもんね、
思ってい
いやん、
もうなんか500円かなんか知らんけど手数料も払ったるわと、
はいはいはい、
思って、うん、まあ、そのまま家帰ってアプリを入れたんですよ、 Uber Eats のアプリを。
あるわ、僕もアプリだけは入ってます。
僕もメールだけ登録してて、うん、ようメール来てたんですけど、
はいはいはい、
最初始まった当初って、うん、ほんまに知ってる店が、うん、まあ、テイクアウトもやってますみたいな感じばっかりやったイメージなんですよ、
う
ん、
はいはいはい、
だから僕最初のイメージは、うん、Uber でせんでも、まあ、自分で
買いに行ったらええわって
思ってたんですけど、
うんうんうん、
この間見てみたら、
うん、
結構知らん店もいっぱいあったんですよ、
はいはい、
で、まあ、それ用に、うん、なんか持ち帰り専門でやってますっていうような店もいくつか、うん、
はいはいはい、
で、まあ、結構数あったんで、うん、それにしようかなって思いながら見てて、うん、その中で、うん、まあ、お肉専門店みたいな看板を掲げてる店があったんですよ、
はあ、
全然知らん店で、多分住所見る感じ、うん、ほんまにその持ち帰り専門でやってる店、うん、はいはい、みたいな感じのところがあって、
うんうん、
そこのメニュー見てたら、うん、ハラミ弁当が2800円やったんですよ。
これは高級ですね、ハラミ弁当2800円。俺人生そんな食べたことない、
食べたことない、この店はないわって思って、
うん、
で、まあ、でも2800円はちょっとちゃうなって思ってて、うん、他の店しようかなって思って悩んでたんですよ、
はいはいはい、
ほんならなんかウーバーの策略にはまって、うん、ちょうどええところにメールが来て、
う
ん、初めての方2000円オフっていうクーポンが来たんですよ。
ほんならもう800円になるってことやん。
ほんならまあええかなと思って、
うん、ええわ。
他のとこも一巡したんですけど、はいはい、なんかビビってくるもんがなかったんで、
マクドナルドとか王将とかあるもんね。
そうそうそう、
あとローソン
あるあるある、うん、ある。そんなスキヤとかでええの頼んだろうかなちょっと思ったんですけど、
いやスキヤ、逆にスキヤでええのってなんなん、うなぎですか。
うなぎ、
あ
うなぎ牛とかあるし、
ね、ええな、うなぎ牛ええな、うん、
って思ったんですけど、まあ、もうここはもう
クーポンあるし
2000円オフや、
はいはい、
ほんも800円プラス、
うん、
手数料200円やったんです、その店がね、
うん、あええやん、1000円
でも1000円、
はいはいはい、
もうええやんって思って、
ええわ、
もうそれで決めて、でまあ最初、まあ、40分ぐらいかかるって言われてたんですけれども、
あ待ち時間がね、
待ち時間が、
うん、まあ40分でいいんじゃん。
でまあお風呂でも入ろうかなって思って、
うん、
準備してたら、うん、もう準備してるぐらいにピンポンってなって、
早い、40分じゃないですよ、4分やそれやったら
10分ぐらいで来て、
ほんますごいな。
で結構まあ早起きて、うん、まあ、早食べれたんで、
こっちはなビール冷やしたりするつごまん、どういうことやって40分後に来いっつって
そうそう、一回帰ってもらおうかなと思ったんですけど、
うんうん、受け取って
思って、
うん、
念願のウーバー初体験です
、ね、すごいすごい。
でまあまあお肉も食べられたし、
うん、
まあ
ええわ
ええわってまあ思ったんですけど、
うん、
まあもうどこの店とは言いませんけれども、
うん、
これはまあ定価じゃ絶対食わない
と思うよ2800円ではね。だからそれ多分そのお店からして、おいおい高級ハラミ弁当客来たで言うて、
ね、
話題になってんちゃいます。
ほんまなんかね、ご飯もちょっとですね、お肉もちょっとでね、
ああだそれだ
から、ここからもゴニョゴニョ言います
けど、いやまあそれだからね、まあ経験やし、でまあ誕生日や、
う、うん、
ええやん。
だから20代最後にちょっとあの大きな一歩を踏み出して新たな経験ができたから、まあ良かったかなと、
そうやね、
思っております。
ええー、なー、僕だからそういう意味ではまださ Uber Eats 頼んだことないんで、うん、まあ、ピザもほんまに去年一昨年ぐらいに初めて自分で頼んだぐらいなんで、はい、じゃあ僕もちょっと真似してみようかな。ていうか僕まずそのメッサで高級肉買うとこから始めようかな
僕もまだ高級肉見に行った時にまだ買ってないから
あれでもね、メッサーとか売ってる分厚い高級肉あるやんか、はい、あれ自分で焼かれへんわ。
そうなんですよ、
ね、あれ火どうやって通すの、
焼くのが難しいです、
ね、難しいよね。
僕もだからもうちょっと前に、うん、もうそれの半額ぐらいの、
はいはい、
ちょっと良さげのお肉
あるよね、
半額の半額ぐらい
に半額になってるわ。
そう、
うん、
なってたからそれ一回こうたろうって思って、うん、こうって必死で
焼くんや、
ググりながら焼き方調べて、うんうんうん、ちょっと火通して、はあ、とアルミホイルで包んで、
そんなやり方あんねん、
余熱で火通してみたいな感じでやったけど、
うまいこといかんよね。
うまいこといかん。
なんか焼きすぎたらカチカチになるし、
そうなんすよ、
焼けてなかったら全然火通ってないやんけってなんねんな、あれ、
う
ん、で油だけ飛び散って周りも
ベ
トベトになるから、
そう、まあ、やっぱりね、その焼き方もやっぱマスターせんとあかんなと。
やっぱりデュステル行こう、デュステル、
デュステル行きましょう、
地域振興圏でということで参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
兄弟
京大、
はい、
京都大学。
そうです、京都大学です。京都大学行ったことある？
1回
だけ、うん、僕も1回ぐらいですかね、うん、京都大学に行ってた知り合いの下宿でいらなくなった冷蔵庫を運ぶっていう、
は
い、なんかね、仕事っていうか友達献血の友達でねしたことあるぐらいで、それ以来全然行ったこともないんですけど、
はい、
でも岡山放送にもね、京大出身の人なんかいてないんですよ、
うん、
そんな人いてない
、ね、うちの会社にもいてない、
ね、在阪局とか行ったらいてますよ。
いてますね、
うん、でも岡山放送にはいてないんですけど、
はいはい、
あのロクスタのね、
うん、
なんか番組コンバート登録するパソコンの横にメモ用紙あるんですよ、
はい、
でその横にシャーペン転がってて、
うん、
誰かなシャーペン転がってるわと思ってパッて見たら京都ユニバーシティって書いてて、こんなシャーペン誰が使うねんと思って、これ偽物ちゃうかと思ってねどこでこの京都ユニバーシティって書いたさシャーペン売ってんのよ。
確かにね、
京大に売店あんの？あんねんかな
あるんでしょうね、
うん、
ノベルティで配ってるんです
か、ね、話題はある？あのボールペンとかシャーペングッズ
あります、あります。
ああ
のクリアファイルとかも、あのワダニャンが、
あワダニャンね、うん、話題性捕まえるくんじゃないの？
違う、うん、ワダニャンっていう犬クマ何だっけな、なんかそれあります、あります猫やったか、
猫
か、ワダニャンやから、
ワダニャンやからね、
猫ですね。
ああ
、あります、ね、あります。
なんかね、あれはいまだにまだ転がってるんですよ、京都ユニバーシティってシャーペン誰のシャーペンなんかなと思って、京大生おらんし。
僕はあの高校生の時に大阪市立大学に大学見学だけ行ったんですよ、
はいはい、見学だけね、
見学だけ行って、うん、その時にもらったボールペンをこれ見よがしにずっと使ってましたけど、
ね、これ見よがしって別に一大に行ってるわけじゃないんやから
そうそうそう、
意味ないやんかそれ、
あの行った風を装いながら、
なるほどね、
かっこつけて
気分は一大、
そうそうそう、
いいですね。今大阪公立大学になりましたけど ね
変わりましたね。
はい、ともちゃん副部長の競輪予想。
お
あんまりね、あのこの中川さんが副部長になったって話を最初に放送したのも僕なん で、
そうです、ね、
あんまりただ今ちょっと各番組で いじられすぎてかわいそうやなと思って反省してるんですよ。ただこれ適度に言わないと。
そうです ね
副部長であることをアピールするしたが面白い時には言ったらいいけど、
はいはいはい、
普段から言うのは違うんです、うんうん、それは私ちょっと言っときたいん
で、そうですね、
リスナーの皆さんにも指摘しておきたいんですが、
はいはいはい、
そんなともちゃん副部長の経理予想ということで、
はい、
やっぱ管理職になると仕事は変わってくるんですかね。ねえというのはこの前その中川さんの机の上にね、
はい、
台本が置いてあって、
うんうん、
パッて見たら競輪予想トークライブみたいな、
えー、
はあと思って、普通山本ディレクター部長がね、
はいはい、
あの司会してるんですよ、うんうん、もう何十年もね、
はい、
でパッて開いたら司会中川さんになってるんですよええと思って、なんで中川さん競輪の
いろんな仕事してますね。
でいつものあのね、あの和歌山の競輪場の解説者の人とか、
はいはい、
元選手のね有名な解説者の人とかが、うん、まあ、次のレースどうかっていうのを予想するって、もういつも山本さんが得意にやってるやつよ、
はいはいはいはい、
それの司会が中川さんになってたんよでも聞きましたよ僕、山本さんになんでですかって聞いたら、はいはい、山本さんやっぱりこれも管理職、電波の日の仕事があって
そうか、そこに重なった
んですね。総務省がね電波の日ってあるんですよ、
はいはいはい、
それのなんか当番で、
はい、
そっち行かなあかんからって、
うわ、
山本さんの大好きなですね競輪予想のトークライブは中川さんになったという、
うわ、
やっぱり管理職になるとね仕事の回り方が違う。
ほんまです ね
山本ディレクターの代わりの仕事なかなか回ってきませんよ
山本ディレクターが競輪より大事に背中があるってことですね。
そう、電波の日やっぱこれもね
そうですね、
やっぱりどの会社もね管理職は大変だから、我々ね管理職じゃない人間は管理職のこと悪く言います、
はいはいはい、
言ってんのかいって話だけどすぐ目の敵にしますけど、
はいはい、
管理職は管理職で大変と、うん、いうことですよ、ねえ、
泣ける話です、ね、
泣ける話、電波の日ってそんな日やったんやと思って知らんかった、でもね堺大の有力民放のニュースでも、
はいはい、
その日あの電波の日の記念行事が、
はい、
大阪の近畿総地で開かれみたいなニュース出てたんで、やっぱ放送局からしたらこう電波の日マストですよ。
へえ、そうなんですね。
電波の日知らんかった潜りです
知らんかった。
あとあの受信環境クリーン月間
それは知ってる、
ね、これはもうマスト。受信環境クリーン月間この番組でやったら推進してますから、ね、どんどん推進していきましょう、
はい、
もう時間まだあるか、もう一発だいとこうか。深夜の着信。
深夜の着信、
ええ、
怖っ。
そうでしょ、あの河合敦元フリーアナウンサー現フリーアナウンサーから電話があったんですよ夜中、
はいはいはい、
23時とか、
うん、
まあ、当然無視
もう23時に電話してくれてよっぽどの急用なんじゃないんですか。
そうね、だからもう命の、ね、危険が迫ってるとか、うん、
はいはい、
まあ、金貸してくれ、
はいはい、
もう日もさちもいかんとか、うん、首回らんからとか、
はい、
でも命の危機になっても僕できることないし病院行った方がええやんで金貸してくれて俺も貯金ないしさもう使ってもた
はいはい、はい、
だからどっちも役に立たんわけよ、
はい、
ね、それ以外の相談やと僕に答えられることないから、
うん、
テレフォン人生相談の受付の番号を言うしかないやん僕からしたらってことで無視したんですよでそしたら翌日に北尾アナウンサーも同じような時間帯に電話があったっていう。で北尾さんも、まあ、真面目な人やからさ、
はい、
河合なんかあったんかなって言ってちょっと軽く心配してんねん。いやあいつのことやからなんてことないと思いますよって
北尾さんも電話には出やんかったん
です、ね、出へんから翌日生放送ありますから朝早いから ね、
そうですね
当然出ません。その、
はいはい、
僕一緒です僕らは、
はいはい、
メンタリティーが、
はい
はいはい、ほいでなんと また出てきました。岩本ディレクターは電話出たそうです。
おほほほほほ、
管理職です。
さすが
夜の可愛くの電話って絶対誰も出たくない電話に岩本さん出たそうですけど、はい、出てみたらなんとですね、えちょっと声が聞きたくてっていうわけのわからん付き合いたての恋人みたいな電話やったっていう。
マジ
っ
すか。
だから河合くんってほんま ラジオ清宮さん、河合元アナウンサーってね、ちょっとやっぱり変なんですよ、はい、変でしょ。これエピソード1個だけでも変ってわかるでしょ。
すごいっすね。
でもこれね前からあるんですよ。
へ、
何年も前からたまに夜中、まあ、23時とか電話かかってきて、はい、パッて出たら、いやちょっと声が聞いた、いや何もないんですけどとか言ってっていう、これちょっとクレイジーなとこが彼にはあるんです。
それをほんでその順番でかけて、チェリーさん、キトさん、
山本ディレクター部長
にかけて、
ねね、
いやすごいですね。
すごいでしょう。
バイタリティ溢れてますね。
ね、特にあの要件はなかったようなんですけど、まあ、僕はやっぱりもうそろそろ夏の高校野球の実況アナウンサーの当番決める時期なんで、うんうん、アピールかなって気がしますけど、ね、多分今年も河合君には回ってこないと思いますね。
残念、
はい。中島玄也さんとかね、他にいっぱいアナウンサーいてますから、ね、村田アナウンサーとかです。以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
和歌山放送は AM 電波の他にもワイド FM でもお送りしています。
和歌山海南エリアと新宮エリアは 94.2MHz
942
AM と FM、 ラジオはダブルで
WBS 和歌山放送です。
災害で外に飛び出した時はポケットラジオが役立ちます。一家に一つは携帯ラジオと予備電池、和歌山放送です。